それでは本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書のヨハネの福音書16章1節から15節です。新約聖書ヨハネの福音書16章1節から15節。拝読します。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためなのです。私は初めからこのことを話すことはしませんでした。それはあなた方と共にいたからです。しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしています。けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると、罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだまだたくさんありますが、今あなた方にはそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私たちのものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。それでは以上の箇所より、つまずくことのないようにと題しまして、広川先生に説教いただきます。
皆様おはようございます。あちこちで見事なアジサイが咲いているのを見かけます。青、赤、また白、色とりどりのですね、花々に心癒される思いがいたします。さて、今日ご一緒に御言葉を学んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちを愛し慈しんでくださり、また友と呼んでくださっていることを心より感謝いたします。一週間のそれぞれの歩み守られて、今日の日を迎えることができました。兄弟姉妹たちはそれぞれの置かれたところで様々な課題に直面し、また 戦いもあったことと思います。一人一人の心、体、霊においてもう一度新しくしてくださり、今日から始まる新しい週も置かれたところでキリストを力強く証ししていくことができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から一人一人に必要なメッセージが語られ、励ましをいただくこととなりますように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日のヨハネの福音書、16章の終わりまでがですね、いわゆる最後の晩餐の席でイエス様が弟子たちに親しく語りかけていらっしゃるお話が続いています。弟子たちはしもべではなく友と呼ぶとイエス様はおっしゃいました。友というのはしもべと違って主人がすることなすこと、それらについて教えていただくことができる、それが友ということでした。今日の箇所を通しても、今日の箇所1節から15節ですけれども、ここにおいても友と呼んでくださるイエス様が親しく弟子たちに、そして今日ここにいる私たちに語りかけてくださっている御言葉です。数時間後にはイエス様は捕らえられて弟子たちと別れなければなりません。その最後の晩餐の席でイエス様が愛する友である弟子たちに向けて語られている言葉です。ここではイエス様は弟子たちがつまずくことのないように語られています。つまずくというのは何を意味するかというと、彼らがイエス様に対する信頼を全く失い、イエス様から離れてしまうということを意味しています。彼らがそのような信仰を失ってしまうということが起きないように、主なる神様を知らない人々がやがて弟子たちを街道から追放し迫害することをあらかじめ知らせ、その時が来た時に弟子たちが今自分たちの身に一体何が起こっているのかを分かるように話をされています。これまで弟子たちはイエス様と一緒にいました。その時には人々の敵意が向かっていく迫害の対象となるのはイエス様ご自身でした。その時にはイエス様が迫害者たちに立ち向かい反論されたので、彼らはイエス様や弟子たちに対して手を出すことが全くできませんでした。そのためにイエス様と一緒に行動するなら弟子たちは安心して過ごすことができました。しかしこれからイエス様は間もなく弟子たちのもとを去って行かれます。その後は敵対する人々の敵意や迫害は直接弟子たちに向かうとイエス様は語っておられます。弟子たちを街道から追放するとイエス様はおっしゃってますけれども、これはですね、単に安息日に街道でユダヤ人の方々は礼拝を行っていましたが、弟子たちは以後この街道に入って礼拝を捧げることができなくなるというばかりか、実は 戒道というのは立法の戒めを中心とした教育の場でもあったのです。またさまざまな事柄が戒道を使って行われていました。すなわち今日でいうですね、コミュニティセンターのような場所であったわけです。そこから排除されることになります。ですから弟子たちの日常生活に大きな支障をきたすことになります。弟子たちはそのような渦中の中にこれから置かれていくのだとイエス様は言われているわけです。これまで一緒にいたイエス様が弟子たちのもとを去っていくことを聞いた弟子たちは深い悲しみや不安でいっぱいになりました。イエス様と一緒なら安心と信頼しているイエス様と別れなければならないということに加えて、今度は弟子たちに大変厳しい試練が待ち受けているということをイエス様が語られたからです。イエス様がこれから一体どこにいらっしゃるんですか。そのことに思い至ることもなく、イエス様にそのことを問うこともしませんでした。けれどもイエス様は自分がこの地上を去っていくことは弟子たちの益になると言われました。なぜならばイエス様が去って行かれることによって助け主聖霊なる神様を父なる神様がイエス様の名によって弟子たちのところへ使わされるからです。聖霊なる神様は弟子たちだけでなくイエス様を救い主と信じる私たちのところへも使わされています。イエス様がこの地上に使わされた助け主が何をなさるかということについて教えておられます。8節をご覧いただきますと、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいますと言われます。罪についてとはイエス様を信じないことは罪であることを聖霊は明らかになさいます。義についてとはイエス様を通して私たちにもたらされた福音、すなわち信じる私たちに与えられる神様の義、正しさ、このことを世に示されます。また裁きということについては、この世を支配している人々に対する神様の裁きをはっきりと明らかにされるということです。また今日の箇所ではイエス様はこの聖霊なる神様を真理の御霊とも語られています。真理について友である弟子たちに教えられます。この時イエス様はたくさんのことをですね、弟子たちに遺言として残しておきたいということがたくさんあったようですけれども、弟子たちはこの時にはそれらのことを受け止めることができない 理解できないということで、全てのことは語られていらっしゃいません。しかしながら、聖霊なる神様がやがて弟子たちのところに使わされてきますと、聖霊は弟子たちをイエス様の十字架の死と復活による救いのすべての真理を知るように導かれていきます。また聖霊なる神様が弟子たちに知らせていかれることは、聖霊ご自身から語っておられることではなく、イエス様からの言葉を受けて、そしてそれを弟子たちに伝えていく。そのようにしてイエス様の栄光を表すことになります。聖霊なる神様はさまざまな困難の中にいる私たちを救い出し、恵みを与えてくださる神様です。私たちがどうしていいかわからない状態に陥ったり、試練のただ中に置かれた時や、また私たちが時々経験する祈ることができなくなってしまう状態などの、そういう時に助けてくださるお方です。たとえこの出来事は自分には耐えきれないと思えるほどの試練の中を通されたり、本当に神様は真実な方なんだろうか、そのような神様の真実さを疑ってしまうような出来事の中に置かれたとしても、聖霊なる神様は私たちを慰め励ましてくださるお方です。ローマ人への手紙8章26節にこのようにあります。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいのかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って問いなしてくださるのですと語られています。祈ることができないほどの自分の弱さを覚えるときにこそ、聖霊は私たちを助けてくださいます。使徒パウロが第二コリント人の手紙12章9節で、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さの中に完全に現れるからであると主は言われたと語っている通りなのです。聖霊なる神様は弱い私たちを助ける方です。決してあなたや私を見捨てるお方ではありません。今置かれているこの世界ではいろいろな苦難があります。しかし私たちはうちに住んでおられる聖霊なる神様が共に歩み助けてくださるので、気落ちして不安のままで過ごすのではなく、またこれから進む道が見出せなくて絶望してしまうということもなく、平安と喜びのうちに歩むことができます。皆さんは日々の信仰生活の中でどのように祈ってよいのかわからないという時はありませんか？私は時々ですね、祈る言葉がわからなくなることがあります。その時は、主よどう祈ればよいのでしょうか、 分かりませんと、聖霊なる神様に助けを求めます。また複雑で解決を見出すことがとても難しいことについて相談を受けることがあります。その時にですね、私はどう答えたらいいんだろうか、わからなくなってしまうことがあります。気休めの言葉を語るわけにもいかないし、この人が本当に必要な言葉を語りたいと思います、でもよくわからないんですということがあります。その時は、主よ、語る言葉を教えてくださいと、そう祈ります。また自分がどのように行動すればいいんだろうか迷ってしまうことがあります。その時には、主よ、どのように行動すればいいんですか、教えてくださいと、今自分の立っているところで率直に聖霊なる神様に聞きます。求めよ、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。イエス様が山上の説教で語られた言葉の通りにですね、聖霊なる神様は、あなたは私の求めに応じて適切な答えを与えてくださいます。今週も弱さを抱えている私たちですけれども、そういう私たちを助けてくださる方がいらっしゃいます。共におられる聖霊なる神様に信頼して、そして感謝して共に歩んでまいりましょう。ついに入って気温の差が激しくて体調を崩しやすい時を迎えています。皆様の健康が守られるようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、イエス様はイエス様を信頼して愛し従っていく私たちに友と呼びかけてくださいます。そして友には全てのことを教えてくださると約束してくださっています。私たちのうちに聖霊なる神様が使わされ、この方が弱さを抱えている私たちを助け励まし支えて日ごとに導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。共におられるお方に聞き従って歩んでいけるように私たち一人一人を導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。また試練の中にある方々を励まし支えてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。